1週間前の主の日の礼拝で、私たちはこの場所から派遣の言葉を受けて、それぞれのところに使わされていきました。それぞれの生活の場所に戻っていった。で、その使わされたところから、この朝国部長老が招きの言葉を読んでくださいましたけども、神が御声を持って私たち一人一人をそれぞれの生活の場所からまた呼び集めてくださった。そして、今日は聖餐式はないですけども、御言葉で養われ、聖餐において養われ、そしてまた今日この礼拝からそれぞれの生活の場所へと皆さんは送り出されていく。主の日の礼拝っていうのはそういう、こう構造っていうのを大事にしていますよね。礼拝っていうのはなんか私たちが来たいから来るとか、私たちの習慣だからとか、出席すべきものだからとか、そういうものを超えてですね、神様が皆さんお一人お一人をこの場所に招いてくださった、その招きに私たちが応えた、そしてこの場で礼拝が成り立つ、それがこう礼拝ですよね。なんか私たちが好き勝手にやってるんではない、神様が招いてくださらなければ私たちはもしかしたら礼拝することさえできない。神が招いてくださったから今日私たちは礼拝することが許されている。本当にこれは恵みだなって思います。送り出された1週間、皆さんどういう1週間だったでしょうか。多忙に過ぎ去ったサラリーマンの日々があったかもしれません。国部長はそんなような顔をしておりますけれども、それこそ店員の、ね、手続きとか連れ合いの看病で奔走した1週間を過ごした、そういう姉妹がおられます。病気になってしまったっていう、そういう1週間を過ごした人もいるでしょう。教会学校でお餅つきが計画されてましたけど、計画が変更して明日になりました。予定してたことが予定した通りにいかなかった、こういうことをやるつもりだったけどそういうものできなかったな、そういうものをこう思いながら1週間を過ごした方いるかもしれない。先ほどの国部長老の祈りの中に喜びがあり、また悲しみがあり、そういう祈りがありました。私自身も非常に大きな悲しみを先週は味わいました。教会学校に毎週来てたってわけではないんですけども、関わりのある幼稚園を卒園したお子さんがですね、召されたという、そういう連絡を受けました。この2月で9歳になる男の子です。あまりにも若すぎる死。その男の子はね、幼稚園の遠足でここに来てそこら辺に座っていたこともありますし、イースターの卵染めなんかにも来たことがありますし、教会のバザーなんかにもご家族で遊びに来てくださった、そういうご家庭なんですね。今海外でちょっと生活をしてるんですけども、そこで亡くなったって。でどうしても日本に連れて帰りたいって、日本で葬儀をしたいということで、この望み教会でおそらく葬儀をすることになります。キリスト教主義の幼稚園に通ったことで、最後の最後まで幼稚園で覚えた詩篇23編を英語で暗唱しながら時を過ごしていた、そういうお子さんの葬儀がこれから整えられていきます。ぜひ皆さんの祈りにも覚えていただきたいと思います。私本当に牧師になるときに自分勝手な祈りとして、子供の葬儀だけはその務めだけにはつかせないでくださいっていう祈りを捧げましたけど、その役割を引き受ける、非常にこうその知らせを聞いた時からなんとなくね、心が重たい時を過ごしてますし、それこそ先週の説教はね、息子を失った母親にもう泣かなくてもよいって、私はもう一回どういうふうに説教するんだろうかなんてことをいろいろこう考えさせられるこの1週間を過ごしました。ここに40人の人がいるとすれば、40人なりの死の見舞いに報告すべきことがありますね。一人一人のこう報告というものがあります。で、今日の聖書の物語は、イエス様にそれこそ使わされていった72人の弟子たちが使わされた場所から また主の元に戻ってきてその働きを報告する、そういう物語がこう描かれていました。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。この使わされていった72人のこの宣教の報告っていうのは喜びにあふれてたんですね。喜びにあふれた報告だった。何が喜びだったかっていうと、主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますって、そういう喜びだったようです。この派遣に先立って10章の1節からのところでは72人が派遣される、まさにこう派遣の言葉を受けて送り出されていく箇所が10章の1節にこう記されています。2人1組になって、まあ、イエス様が行くつもりにしているすべての町やこう村に送り出されていったっていうわけですね。でその時のことをイエス様はこういうふうに言います。行きなさい、私はあなた方を使わす。これ私たちが派遣の言葉でも聞く言葉ですね。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。非常に弟子たちが使わされていく世界の厳しさ、そのことがこの狼っていう言葉で表現されているんだと思います。狼の群れの中の子羊、すごく想像しますよね。戦うことなんてこうできやしない、そういう力関係がある中でも弟子たちはイエス様から敵のあらゆる力に打ち勝つ権威がね、授けられて、大胆に神の国が近づいたことをこう述べ伝えるように、そしてイエス様が行こうとされているその町や村でイエス様がされたように悪霊を追い出し、病を癒し、こうそういう働きを成したっていうことだと思います。そういう中で、なんていうんですかね、子羊が狼に勝つなんていうのはなかなかこう考えられない状況の中で、でも弟子たちがイエス様のお名前を使う、そうすることで悪霊が自分たちに屈服する、子羊が狼に勝つ、そういう、こう経験をしてね、もうそれはすごいことだって、皆さんが子羊だ、狼に勝っちゃった、その時の喜びたるや、いかほどのものかなんとなく分かりますよね。勝てる、勝ちようがない戦いに勝ってしまってるって、イエス様の名前を使うともうギャーと言って悪霊が屈服していく、大喜びで帰ってきたんだと思います。イエス様聞いてくださいって興奮してたんだと思います。でそういう中で、でもイエス様はね、イエス様は言われるわけです。イエスは言われた、私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見てた、蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた、だからあなた方に害を加えるものは何一つない、しかし悪霊があなた方に服従するかといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、ね、使わされた弟子たちがもう戦いに勝って凱旋してきて、イエス様がね、おお、よくやったよくやったっていうふうに迎えてくれるのかと思いきや、なんか非常に冷静というか、むしろこうたしなめるような、そういう場面だと思うんですね。喜んで帰ってきた弟子たちに喜んじゃならんっていうふうに言うわけですね。でむしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいって、どういうことかなっていうふうに思わされます。弟子たちの喜びっていうのはある分では結果を残して悪霊を屈服させるっていうことでね、それこそ宣教がうまくいってるっていう報告だったと思うんですね。素直な喜びだと思うんです。だけどこの報告の中で一つなるほどなって思わされるのは、悪霊さえも私たちに屈服しますって弟子たちが言ってるんですね。お名前を使うと悪霊が私たちに屈服します。ここに潜む危険、その喜びの根っこにあった 危なさっていうものがあるのかなって思わされます。子羊であった弟子たちが狼を屈服させる、ある種の快感を覚えるんですよ私たち。多分なんだっけ、七人のあれヤギですね、七人の子ヤギと、なんか狼と七人の子ヤギでした。タイトル何でしたっけ、性格、はい、性の七匹の七人じゃなく七匹の子ヤギと狼出てこない、あのね、ちっちゃなあの子ヤギたちが狼にこう襲われそうになったの知恵を使ってね、こう丸め込んでやって、で最後飲み込まれたあの子ヤギたちが助けられて、最後は縫われて、ドポーンって、井戸に落っこっちゃって、それ見たことかみたいな、子供たちもだ怖い絵本ですけど、なんかああいうちっちゃなものたちがこう太刀打ちできないものに打ち勝つっていうのは、どこかでこう爽快感をこう感じる爽快さがありますよね。そういう類の、ものと同じだったかどうかともかく、弱いものが力あるものをある意味では力でねじ伏せるっていう、そういう快感の世界、弱いものが力の魅力に取りつかれてしまう、そういう世界ってあるんだと思うし、そこに潜む危険性っていうものをイエス様はやっぱり知っておられたんじゃないかなって思うんですね。弟子たちが本当の意味で悪霊が退治できたって喜びより、私たちに屈服しているってことにその喜びの根っこがあるんじゃないのか、そういうことをこう見通す冷静さだったんじゃないかなっていうふうに改めて読みながら思うんですね。弟子たちはこの直前にも誰が一番偉いかっていう議論をしているわけですよ。誰が一番偉いか、誰が一番力を持てるのか、誰がイエス様の右大臣左大臣になれるのか、そういうことに心惹かれている弟子たちだった、ね、それは12人でしたけども、多分多くの者たち同じような思いを持ってたと思います。少し前にあの BS の放送でですね、あのヒトラーの演説を取り上げるものがありました。2時間番組で、私まだ1時間半分しかちょっと見られてないんですけども、あのヒトラーの演説っていうものがいかに当時力を持ち人々を魅了したのかって、それをこう少年時代少女時代に実際に聞いて興奮した方々が歴史の証人として証言をされている、まあ、そういう番組を興味深く見ました。まあ、ドイツの話は時々しますけども、あの歴史的な状況の中でドイツっていう国は第一次世界大戦に敗れてね、もう国は崩壊寸前だったわけですよね。まさに狼の中の子羊のような力を失っている存在だったわけです。その弱った子羊のようなドイツの国民に向かってヒトラーが登場するわけですよね。で彼は本当にその巧みな言葉演説の力、魔力だっていうふうに言ってた方がいました。少年の時に来て、彼の言葉には魔力がある。で彼は語るわけですね。ドイツに今必要なのは正義である。正義とは力である。力とはあなた方一人一人である。って かっこいいなっていうふうに思う。でよくよく考えると一人一人が正義だ、ドイツこそ正義だっていうことなのか。でもなんかその畳みかけるようなテンポの良さ、そしてジェスチャーになんかこう奮い立たせられる多くの人たちがいたわけですね。正義とは力だ、力とはあなた方一人一人だ。そうやって彼は機械を使わない、なるべく使わないでアウトバーンをこう建設する中で労働力を生み出して、そしてもう失業率の劇的に改善させるわけですよね。でその出来事がその当時ヒトラーの登場にすごく懐疑的だった、まあ、普通の良心的な市民たちの心をも魅了してさらっていったって言うんですね。最初はもうあんな極みたいな危ないっていうふうに言ってた人たちも、みるみると国が自信を取り戻していく、そういう中で彼は素晴らしいっていうふうにこう変えられてしまっていった、ヒトラーを支持していく、わけですね。心が虜にされてしまった。ある意味ではこう傷ついた者たちがこう癒される、 そういうものをこう提供するもの、人を引きつける力があるというのは本当にそうだと思うんですね。イエス様の荒野の誘惑を思うわけです。目の前の石をパンに変えてみろって、そうすればあなたをみんな神のことをあがめるだろうって、まさにそういう誘惑をイエス様は知ってたんだと思うんですね。力を見せることで人の心を支配することができるってことを悪魔サタンは知ってるんだと思うんです。でその力なかったものがそれこそこう力を持つときに何かこう狼以上のですね力をこう奮いたくなる、そういうこう誘惑っていうものがあると思うんです。悪霊を追い出すものが悪魔的な働きをしてしまう、そういう罪深い人間のですねどうしようもない差がというものがあるように思います。あの時代は教会もドイツキリスト社という形でその中にこう巻き込まれていきます。それは決してドイツだけの問題ではなくて、人間の支配したい欲望を屈服させることに快感を覚えるどうしようもない人間の罪の姿、そういうものをこう考えさせられるわけです。だからイエス様はもしかしたら本当に素朴な、本当にイエス様お名前使うと悪霊が私たちに屈服しましたって本当に素朴な喜びだったかもしれない。だけどイエス様は喜ぶべきものが違うっていうふうに言われたのかなっていうふうに思います。悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。キリスト者の喜び、またその教会の喜び、それは何か悪霊を屈服させる、何かこう何かを成し遂げた、そういうことに究極的にこうあるのではないっていうことじゃないでしょうか。教会における喜びっていうのは何か多くの人を集めたとか、また人を魅了したとか、街道が大きくなったとか、そういって何かをこう成し遂げた、こういうことができましたイエス様っていうところで感じられる喜びとは違う喜びだっていうことをイエス様は教えようとしているように思います。確かに弟子たちはこう目を見張る体験を出来事を引き起こしたんだろうし、実際そういうものを味わったんでしょう。人々も弟子たちの働きを見て驚いて、また尊敬もしたんだと思います。悪霊を追い出してくれてありがとうございます、山を癒してくださってありがとうございます、でその中で弟子たちは本当に喜んだんだと思います。でそういうことって私たちの教会の働きを通したってありますよね。そういう感謝されることだったり喜びに満たされることってあります。本当に神様ありがとうございます、そういうことがあります。だけどまた同時にこの神の国の宣教っていうのは、まあ、いつもいつも力強く前進しているか、そのことを実感できているか、そういうかといえばむしろちょっとこう停滞してしまっているように思えたり、むしろ悪霊とかサタンの方がよっぽど力を持っているんじゃないか、この世にうごめいているんじゃないか、そういう中で翻弄されてしまう私たちの現実っていうものがあるようにさえ思うんです。今日はこの午後に教会総会が行われますね。昨年1年の報告を一つ一つ受けながらその恵みを数える時でもありますけれども、私たちのぞみ教会の歩みそのものを見てもですね、この72人の弟子たちが喜んでイエス様のところに帰ってきたような出来事があればそれだけとは限らない、悲しみを持ちながら報告をしなければならない出来事だってあるわけです。なかなかうまくいかなかったこと、計画してたけどこんなことはこの1年できませんでしたとか、そういうことだってあると思います。教会の宣教の働きを通して本当私たちは大げさではなくて奇跡のような体験をすることもあります。病の中でなお希望を失わないで 主にあって健やかに生きていくような、いける、そういう証に目を開かれる時があります。でもまたなんか悪霊に負けてしまってるんではないか、サタンの力に、死の力に飲み込まれてしまって太刀打ちできないんじゃないかって、小さな子羊が本当に震えるような、打ちひしがれるような、そういう中に置かれてしまう時もあります。イエス様のお名前によって悪霊を追い出して立ちどころに病やその主に勝利をすることができたらどんなにいいだろうか、私が手を置いて祈ったら本当に目に見える形でサタンやサソリが天から落っこっていくような、そんな劇的な働きをすることができたらどんなにいいだろうかって牧師として思わされることがたびたびあります。ゆい君の傍らにいたら本当にそのことを切実に思わされるような気がします。むしろどんなに祈ってもその力がどこにあるのか、叶わない大きな力に翻弄されてしまう、いろんな力が私たちを縛りつけている、そっちの方が現実として大きいんじゃないかなって、そういう思いさえさせられます。でもまさにその経験、本当は私たちの小ささであったり子羊性そのものを味わってたのがイエス様の弟子たちですよね。歴史を通して経験させられたところのキリスト者の経験ですよ。特にルカ福音書を最初に読んでた弟子たちの経験はローマ帝国の本当に大きな迫害の中で狼の中で打ちひしがれる小さな群れだったんです。恐れるな小さな群れよ、もう本当に小さな小さな働きしかできない、いやその働きさえできないような中で立たされている教会、名もなき信徒たち、それがルカ福音書を最初に読んだ読者たちの経験だったし、キリスト者たちの経験だったと思うんですね。悪魔的な力の前に本当に立ち打ちすることのできない無力さの中で打ちしがれるとするなら、打ちしがれる中で主お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますなんてとても言えない。悪霊に屈服させられてます。でもそうだとするなら私たちに喜びはないのか。そういう時に信仰者として生きるキリスト教会に喜びはないのか。悪霊を追い出すようなそういう働きができたら喜びがあって、そういう働きができなくなったら私たちのうちから喜びっていうのは取り去られてしまうのか。主にある喜びというのはそういう類の喜びなのかっていうことだと思います。何かできた、成果が上げられている、そういう時は喜べて、そういうものが私たち内側から取り去られていくならば、それと一緒に私たちの心の中から喜びも失われてしまう。主イエス・キリストにある喜びというのはそのような類の喜びであるのか、そういう問いが私たちの前に置かれているような気がいたします。立ち打ちで私たちが立ち打ちすることのできない力の前に、狼のような暴力的な支配の前に、そういう力が命を脅かす前で、私たちの信仰であったりキリストと共に歩むというものは虚しいものなのか、そのことを考えさせられます。しかしそうではない、むしろあなた方の名が天に記されることを、記されていることを喜びなさい。イエス様が大きな成果を上げて大喜びで帰ってきた弟子たちに言われたその言葉、それはまたその真逆も真実であると思うのです。何もできませんでした、私たちはあなたの成果は何もあげられない、私たちのうちに何の喜びもない、そう言える時もあなた方の名が 天に記されていることを喜びなさいって、そういう真実の言葉として主の言葉は語りかけられているに違いないと思うのです。あなた方の働きが小さかったこととしても落ち込むことはない。むしろあなた方の名が天に記されていることを大いに喜べ。そういうふうに主は語りかけられているように信じます。私たちの名、これ名前っていうのは単なる名前じゃないんですよね。聖書にとっての名前というのは存在そのものです。もう人格、存在そのものです。全てです。私たちの存在って、あなた方の存在、あなた方の人格、あなた方の全てが天に、つまり神に記憶されていることを喜びなさいって。それはあなた方が何か大きなことを成したからとか、あなた方がもう何もできなくなったからとか、そのことによって変わってしまうような喜びではないのだ。あなた方のその晴れの日も、力強く歩んでいた日々も、もう歩めなくなってしまったその日々においても、あなたは神の前に何も変わることがない。あなたの名が書き消されることはない。永遠に記憶されているのだと。そのことを何よりもあなた方は喜ぶべきではないのか。そういうふうにイエス様は語りかけられたのだと思います。でそのことは本当に少数者として小さな群れであり、時には何の力も持ちえない、持たない、時には自分たちは神様にもう見捨てられてしまってるんではないか、そういうふうに思えてしまったような時であっても違うのだ。あなたの名が天に記されていることを喜べ。そう語りかけられているんだと思います。72人の名前、聖書にどこにも書いてないんですよね。12人はね、みんな私たち知ることできますけど、この72人っていうのは一体どこの誰だか分かりません。私たちは名前を知ることはできないんです。だけどその一人一人の名前が神に覚えられている、そこに大きな喜びがあるということだと思います。賢い者、知恵ある者、強い者、能力ある者、律法を守れる者、実績が積める者、利益をもたらすことができる者、そういう人たちが天に名前を記すことができるって、そういうふうに考えられていたんです。それこそそれが神様に選ばれるっていうことだし、神様に祝福されることなんだって、そういうふうに考えていた世界です。まあ、私たちの世界とあまり変わらないと思います。だけどイエス様はそうじゃないって言われるんです。その事柄は幼子に秘められているわけですね。天の父よ、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。まあ、このこれらのことっていうのは何を指すのかっていうのは多分いろんな解釈があると思います。イエス様がなされてきた御業であったり、いろんなこの出来事であったりとか、これらのことが何を指しているのかっていうのはいろいろな読み方があっていいと思います。でもこれらのこと、今読んできた流れで考えるなら、名前が天に記されている、ってあなたの名前が天に記されている、ってそれは賢いものや知恵あるものには隠されていて、幼子のようなものに示されたんだって読んでもいいんじゃないかなって思います。これ幼子って直訳すれば血飲み子なんですよね。まだおっぱい飲んでるぐらいの赤ちゃんですね。何もできない、ただ泣いてあやされるしかその存在はすることができない、それこそ律法を何かを行うとか、なんか守るとか、何もないわけだ。だけどそういうものにイエス様によってもたらされた福音っていうのは、あなたの名は天に記されている、そのことがこう明らかにされたっていうことです。だから弟子、キリストの弟子として喜ぶべきことは究極的にはそこにあるんだっていうことですよ。私たちが、私たちはそうじゃない、いろんなものに喜びを見出そうとする。神様に私の存在のすべてが 記憶されている、私の存在のすべてがこれは愛されているって言っていいことでしょう。それをどれほどの喜びとして私たちが受け止めているか、全然違うことに喜びを見出そうとしていることがいかに多いことか。でも本当に大事なことは、私たち生まれ出たこの一人一人の存在が神に愛され、神に覚えられている存在であるということですね。何か私たちがなしたとかなさないとか、大きなことをしたとか小さなことしかできてないとか、悪霊を追い出したからとか、そういうことではない。どんな時にあってもあなた方は神に忘れられていない。たとえそれは私たちが神自身を感じられないとか、たとえ私たちが神を信じることができない、そういう嘆きの中にあったとしても、神はあなたを忘れることはない。あなたを記憶し続けている。あなたの名が天に記されている。命の書に名が刻み込まれている。それは絶対に変わらない。この世で名前を残すということは、また私たちが歴史に名を残すということは、本当に大きな功績を、実績を必要とするものです。だけど私たちの名が天に残されている、それは本当に大きなことですよね。歴史に名を残すこと以上の出来事であるということを受け止めたいと思うんです。私たちの働きはいつもいつも目を見張るようなものであるとは限りません。本当に名を残すことなんかできない小さな働きをし続けるのが私たちの人生の歩みだと思います。でもその働きを神は覚えておられる。神は見ておられる。神が永遠に記憶してくださる。そのことをイエス様は幼い子たち示されたし、この秘密を最後のところで、イエス様は弟子たちだけに言われるわけですね。弟子たちだけに向かって、彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったからである。本当に賢いもの、大きなもの、この世の側にあるもの、そういう時に私たちはなかなかイエス・キリストにあるその喜び、秘め事っていうのを受け取ることができないっていうことだと思います。これから先私たち、歩みを見ても、私たちの働きっていうのはある分では無名性なものなんですよね。それが大事だと思います。で、私たちはこうキング先生とかね、マザーテレサとか歴史に名を残すような大きな働きをするわけではないし、またそのことをするようにっていうふうに言われてるんじゃない。この72人の使徒たちも名が残ってない。だけど神に記憶されている。そこに大きな喜びがある。私たちの働きもそのような働きでありたいと思うんです。私たちに屈服するとか、私たちの名を残すっていうことではないんですね。神に記憶されるその喜びの中で、神の愛をまた述べ伝えていく私たち一人一人でありたいと心から願います。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちの歩みが自分たちの思い通りにうまくいっているときも、またなかなか思い通りにいかないときも、右往左往してしまうときも、あなたは私たちを知っていてくださり、また私たちを記憶し続けてくださっていることを感謝いたします。神に見捨てられたような悲しみの中にあっても、なおあなたはそこにいますし、私たちと共にいてくださいます。その喜びに支えられながら、この1週間も歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。